こんばんは。今日もオープン礼拝を捧げられるこの恵みを感謝して神様を礼拝していきたいと思います。それでは最初にどんな時でもという賛美を捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。どんな時でも、
どんな時でも私は賛美を決心でやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決心でやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。
どんな時でも、
どんな時でも私は賛美を決心でやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決心でやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。今もあなたが一番必要、全てを満たしてくれるお方、
初めから賛美していきましょう。どんな時でも、
どんな時でも私は賛美を決心でやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決心でやめることない。それはあなたが一緒にいて守ってるから。
今もあなたが、
今もあなたが一番必要、全てを満たしてくれるお方、賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに、賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに。
賛美は、
賛美は永遠に、賛美
続いてその愛よりもという賛美を捧げていきたいと思います。私たちの父なる神様が私たちに与えてくださったその大きな愛を今日も感謝して受け取って、神様を見上げて賛美を捧げていきましょう。
十字架の上で
メッセージの前に夜も昼も歌っていきます。やがて私たちのために来てくださるイエス様を待ち望みながら、辛い時も倒れる時でも神様をただ賛美するものでありたいと願います。共に賛美していきましょう。この礼拝のために司会者がお祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美します。今日もあなたが変わらない愛を持って私たちをこの場所に導き、あなたを礼拝する恵みへと守り導いてくださっていることを感謝します。 今そのあなたの愛を今一度今晩語られる御言葉を通して受け取っていきたいです。一週間いろいろなことがあります。しかしあなたの御言葉を握っているなら必ずつまずくことはありません。その御言葉により頼むものとさせてください。時が良くても悪くても私たちはあなたを賛美することができるように、どうか私たちの心をこの時間整えてください。私たちが真実でなくともイエス様が主が真実であります。その真実であるあなたに私たちが日々とどまるものとさせてください。日々一歩一歩一日一日あなたにとどまってあなたに向かう歩みを始めていくことができるように、そのようにして歩むことができるように、どうかこの時間あなたが用いてください。すべてを委ねます。この祈りをイエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日も街道の皆さん、そしてオンラインの皆さん、ともに歓迎したいと思います。今日もみんなで一緒に礼拝できることを本当に、感謝したいと思います。今日のメッセージのテーマはなるとあるです。なるとあるって何と思う人もいるかもしれません。実は人生というものはなるとあるでできているのです。あなたには今自分が目標としていることが何かあるでしょうか。高校生であれば大学受験を突破することが大きな目標となっているでしょう。そして見事合格すれば晴れて大学生になることができるのです。大学生について言えば就活を無事終えて社会人になるということが大きな目標となるでしょう。そしてまだ独身であれば結婚して花嫁になる、花婿になるということも大切な目標であるかもしれません。大学生になる、社会人になる、花嫁になる、花婿になる、なるなるなる、そうです。いつでも何かになるということが私たちの人生の一部であるということが容易に理解できるのではないでしょうか。一方で私たちにはあるということも欠かせないものです。私が誰であるのか、私は何者であるのか、それを決めるのは私が一体何に所属をしているのかということにかかっています。私が所属しているのは会社なのか、学校なのか、それとも何かのグループなのか。自分が会社の社員である、学校の学生である、その所属しているものが自分自身を表している、自分が何者であるのかということを示しているのです。さらに私の立場が私を表すことにもなります。私はリーダーであるのか、それとも私はメンバーの一人なのか、社長であるのか社員であるのか、男であるのか女であるのか、子供であるのか、それとも大人であるのか。あるあるある。所属や立場が自分が何者であるのかを決めていく、そうではないでしょうか。人生はこのようになることとそしてあることでできているようです。そしてこれは信仰の世界でも同じです。信仰には2つの側面があって、一つはなる信仰、そしてもう一つはある信仰、この2つなのです。信仰者クリスチャンとして自分はこれから一体どんな信仰者になるのか、そして今現在私はどんな信仰者であるのか。なる信仰もそしてある信仰もどちらも大切です。ですから今日はご一緒にこのなるとあるについて 考えていきたいと思うのです。では聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書の第一ヨハネの手紙3章を読んでいきたいと思います。どうぞ聖書をお持ちの方はですね、開いてみてください。ヨハネの手紙第一の3章1節から読んでいきたいと思います。第一ヨハネの3章の1節から3節まで、聖書を持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧ください。それではお読みいたします。第一ヨハネ3章の1節から。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします。聖書はそこまでとなります。私たちはいつでも憧れを抱くような対象を持っているものです。ああこんな人になってみたいなという憧れはやがて理想となり、そして目標となっていきます。子供の頃、あるいは学生の頃、あなたはどんな人に憧れ、どんな人になることを目指していたのでしょうか。人が救われ、そして信仰を持つ時にもそのような憧れは自然と湧き上がってくるものです。自分はどんなクリスチャンになりたいのか、その理想とする人物像は一体どんなものなのか。大変有名な説教者であった F.B. マイヤーという人がおります。この F.B. マイヤーが書いた本の中に信仰の高根を目指してというちょっと古い本があるんですけれども、この本はアブラハムの生涯を記した聖書の人物伝であります。そしてこの本を翻訳した小浜薫先生がこの本の前書きでこんなことを述べているのです。ちょっとお聞きください。アブラハムは信仰の偉人と仰がれています。この彼に向かって全能の神は、私のしようとすることをアブラハムに隠してよいものであろうかと言っておられます。これほどまでに神に信頼されたアブラハムについて、私たちはとてもそのようにはなれないと考えてしまいます。ところがこの書物を読むと、信仰というものは最初のうちは細い一本の絹糸のようなものであると分かります。最初の頃、彼アブラハムの信仰は私たちと同程度、いやそれ以下の弱いものでした。文中には彼の不信仰による失敗が繰り返し出てきて、私たちに非常な親近感を与えてくれます。このように失敗の多い人物が後に神の友と呼ばれるまでになることを知ると、自分だって神の恵みによりアブラハムのようになれるのだという希望が湧いてきます。こういうですね、前書きの言葉があるんですね。聖書に出てくる登場人物たちが私たちに見せてくれるものがあります。それは信仰者の真実な姿であり、また模範とすべき歩みなのです。アブラハムやモーセ、ダビデやエリア、ヨブ、そしてペテロやパウロといった人々が私たちの信仰の理想となり、模範となり、そして目指すべき姿を私たちに示してくれているのです。そしてその理想の頂点はやはり主イエス・キリストなのです。もう一度ですね、3章の2節と3節をご覧ください。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時に
キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします。キリストに似たものとなる、これは私たちの目標であると同時に神様の約束なのです。どうして私たちがキリストに似たものに変えられていくのでしょうか。それは人間が神様に似せて作られた存在だからです。神様は創造の初めに神に似せて神の形に人間を作られたと書かれている。しかし初め人間が持っていたその神の形は罪によって失われてしまったのです。その神の形を回復し、そして取り戻すためにキリストは十字架にかかられました。イエス・キリストは私たちを罪から救ってくださるだけでなく、もう一度神の形を持つ者へと私たちを変えてくださるのです。これが神様の、そして聖書の約束なのです。アブラハムのようになる、ダビデのようになる、パウロのようになる、そしてやがて私たちはキリストのようになると約束されているのです。これがなる信仰、そして成長する信仰者の姿なのです。キリストが清くあられるように自分を清くしていく、キリストが愛されたように人を愛していく、そしてキリストが行われたように自分も良い行いをしていく。これは何も高すぎる目標設定ではありません。自分に不可能なことを目指しているのでもないのです。第一コリントの9章の24節にこんな言葉が出てきます。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。オリンピックに出場する人というのは誰もが金メダルを目指してそのオリンピックの大会に出場することでしょう。初めからですね、もうメダルを諦めずに出てくるという選手はいないはずです。かつて古代のオリンピックの競技において現在のような金、銀、銅といったメダルはなかったそうです。その時は金属のメダルではなくてオリーブの枝で作った冠が用意され、そしてしかも賞を受けるのはたった一人、優勝したものだけだったと言います。賞を受けるのはただ一人だということを知っている、だからあなたもその賞を受けられるように走りなさいとパウロは言うのです。ですから私たちの理想とする姿はまさにイエス・キリストなのです。勝利の冠を用意してくださるのは神様です。その勝利を得るためにオリンピックを目指すアスリートが自分自身を鍛錬していくように、信仰を鍛錬し自分を磨いていくようにと聖書は私たちに語りかけているのです。第一コリントの9章27節にこんな言葉が出てきます。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです。それからヤコブの1章12節にはこんな言葉も出てきます。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。信仰はですね、よくレースのようなものだと言われます。オリンピックにもさまざまなレース、またさまざまな競技があるわけですが、信仰のレースというのは短距離走のようでもあるし、そして同時に長距離走のようでもあると言われます。短距離走というのはですね、まさにこの目の前に置かれたゴールに向かってひたすら全力で走る競技です。そのようにひたむきに脇目も振らずにただ前を向いて走るということも信仰の営みには必要なことでしょう。 しかし同時に信仰のレースは長距離ランナーでもあるのです。長距離のマラソンではゴールというのは最初は見えません。いや、走っている間のそのほとんどがゴールが見えないままでもランナーは走り続けていくのです。そんなマラソン競技において必要なことは自分の位置を知ることだと言われます。つまり今自分は一体何位を走ってるんだろうか、自分の前にどれぐらいの人がいて、そして自分の後ろには一体どれぐらいの人が走っているのか、さらに自分はスタート地点から今どれぐらい走ったんだろうか、そしてゴールまであとどれぐらいの距離にあるのか、自分の位置、自分が置かれている場所は一体どこなのか、それを知ることがマラソンにおいてもそして信仰の営みにおいてもとても重要なことだということになります。それゆえに私たちはなる信仰と同時にある信仰が求められていくのです。さあそこで次にある信仰について考えていきたいと思います。今お話ししたようになる信仰というのはとても大切なものです。必要であり、そして重要なことです。でもこのなる信仰を支えているのはある信仰なのです。ある信仰なしになる信仰はありえません。建物に例えればなる信仰というのは柱のようなものです。そしてある信仰は建物の土台であります。どんなに立派な柱であったとしても、しかし土台なしにその柱を築き上げていくことはできないのです。私たちの信仰が成長していくことが可能であるのは自分が誰であるのか、自分が今置かれているのはどこなのか、その土台に支えられているのです。さてこのように大切なある信仰というのは一体どんな信仰なのでしょうか。もう一度第一ヨハネに戻って3章の1節をお読みしたいと思います。私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。自分が誰であるのかといったことは普段あまり意識することがないかもしれません。自分が自分であるということは当たり前のことであり考える必要のないことだと思われるかもしれません。けれども自分が誰であるのかを知るということは実はとても重要なことなのです。私たちは自分が学生であるとかあるいは自分は会社の社員であるとかいうことができると思います。あるいは私がどこで生まれたのか、私は今どこに住んでいるのかということも客観的な事実としてはっきりとすぐに明らかにすることが可能でしょう。しかし自分が誰であるのかということは実はそれ以上のことであるのです。そして多くの場合私たちは自分自身に関する誤った思い込みをしていることがあると思うのです。例えばですね、小さな子供というのは誤った万能感を持ちやすいとよく言われます。子供というのはですね、見てるとよくわかるんですけれども、その気になれば何でもできるはずだと思いやすいものです。自分が本気を出せば、ちょっと努力をすれば、必ずやり遂げることができると考えたりすることがあります。あるいは自分の思ったことが何でも考えた通りになるものだと決めつけてしまうようなことも子供にはあるかもしれない。でも自分で失敗したりあるいは実際に体験してみると自分に限界があるということを嫌が王でも知ることになります。そして自分は世界の王様でもなければ何でもないということを必ず知るようになる時が 来るのです。反対に自分に対する間違った見方として、自分はダメな人間だという思い込みがやってくることもあるでしょう。自分なんかダメだ、他の人と比べてなんてちっぽけな存在なんだ、自分は無価値で何の役にも立たず、そして自信を失って塞ぎ込んでしまうということすら起きてくるかもしれません。皆さん、私たちは万能でもなければ無意味無価値な存在でもありません。では果たして私たちは一体何者だというのでしょうか。信仰の世界において自分が何であるのか、自分という存在を決定するのは自分自身ではなく神様です。神様こそが正確に間違うことなく私が誰であるのかということを知っておられるお方だからです。もう一度ですね、三章の一節を見てみましょう。私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。あなたは神の子供である。これが神様から私たちに届いた資格証明書であります。あなたには神の子供としての資格があり、それを私が証明します。神様から届いた証明書にはっきりとそのように書いてあるのです。しかし多くの場合、この資格証明書に書き込みが加えられてしまっていることがあると言います。ある人はですね、この証明書にこんなことを書き込んでいるかもしれません。ちょっとスクリーンを見てみましょう。神の子供証明書括弧条件付き、もし私が神の子供としてふさわしい生活を送れた場合にはこれを証明する。私たちが自分勝手にこのような条件をつけて、そして自分が神の子供であるということをどこか消極的に捉えたり否定的に捉えてしまうことがないでしょうか。また別の人の証明書はですね、こんなふうに書いてあるかもしれません。神の子供証明書括弧曜日限定、私は日曜日あるいは時々土曜日には神の子供であることを証明します。教会に行ってクリスチャンと一緒にいる時だけは神の子供になれます。曜日限定なんです。教会に行っていれば、クリスチャンの仲間と一緒に行っていれば、自分がクリスチャンであり自分が神の子供であるように思えるかもしれない。でもひとたび社会に出て学校や会社に行っている間、自分が神の子供であることを忘れてしまう、いや神の子供であるということすら自分の意識になくなってしまう、そのようなことが私たちにはないでしょうか。そしてさらに別の人の証明書はこんな風になっているかもしれません。ご覧ください。神の子供、取り消し線、取り消し線が引かれているのです。そしてその下に罪人と書かれている。括弧、神様を信じてはいるけれど。皆さん、間違った思い込みに騙されないでください。主イエスキリストは2000年前十字架にかかられ、私たちの罪のために血を流し、そして死なれました。それは事実です。そして同じように私たちは神の恵みによって救われ、神の子供になることができる、いやもうすでに神の子供とされているのです。それなのに私たちは神様の宣言よりも周囲から聞こえてくる誰かの声をなんとたやすく信じ込んでしまっているのではないでしょうか。皆さんはこんな声を聞いたことがないですか。お前が神の子供であるはずがない、お前の生活を見てみろ、そんなことをしている神の子供がどこにいるのか、お前が神の子供だと、いやそんなはずはない、仮にそうだとしてもお前は最低の神の子供に違いない、いや、やっぱりお前は罪人に違いない、こんな声がどこからともなく聞こえてくる。 このような声に惑わされるのなら、私たちは自分が誰であるのかということを正しく知ることができなくなってしまうのです。少し私自身の証をさせていただきたいなと思います。私はですね、中学生の頃、誰かのようになることを強く願っていました。誰かの真似をしながらですね、立派な人間になりたいと、そのように心から願っていました。表面的には優等生のようなふりをしていたんです。でも自分の中には全く自信というものがありませんでした。自分が嫌いで受け入れることもできず、ただひたすら別の人間になりたい、もっと立派な誰かのようになりたい、そんなふうに願い続けていました。やがて高校生になり、次第に自分が誰であるのかさえわからなくなっていきました。人の真似をすることに疲れ、自分を他人から隠すことに疲れてしまったのです。それでも自分が誰なのかということの答えはすぐには見出すことができませんでした。20歳になった時、偶然にも一冊の本と出会いました。その本には、自分が何をしてきたのかではなくて、自分が誰であるのかということが書かれていました。私は洗礼を受け、クリスチャンとして教会に通い、奉仕や交わりにも参加し、そして聖書を読んだり祈ることもしていました。しかし、自分が誰であるのかということについて深く考えたことがなかったのです。その本を通して、私は自分自身の心の中を覗き見るような経験を初めてしました。そこで見えてきたものは、私は自分の中にある自信のなさ、そして自分という人間を否定し、受け入れられないという思いを持っているのだということが、その時初めて分かったのです。自分が信仰者としても人間としてもふさわしくないものであるという考え、その他にも自分を蔑み、疎ましく思い、嘆き崩れるような惨めな感情の渦があるということを、その時初めて自覚したのです。でも同時に、私はそれまで見たこともないような神様の眼差しと直面することにもなりました。私が必死に隠してきた自分自身の内面の思い、そしてそれは神様にさえ見せられないものだと思い込むような、そんな自分自身の隠された思いでした。そんな私のことを神様は微笑みながら見ておられるということに初めて気がついたのです。私は長いこと無意識のうちに自分のことを弱く、醜く、どれほど惨めな人間であるのかと思い込んでいました。でも神様は、そんな私を毛嫌いされたり、あるいは拒まれるような目で見ることはありませんでした。それどころか、神様は私に静かにこんなふうに語りかけてくださったのです。サトシ、私はあなたのことが大好きだよ。お前がお母さんのお腹の中にいる時から、私はお前のことをよく知っている。そして今も昔も変わらず、お前は私にとって大好きな私の子供なんだ。神様のこのような語りかけが初めからはっきりと聞こえたわけではありません。初めは細く小さな声として、私の心の中にそれが聞こえてきました。時にはその神様の語りかけが聞こえなくなるようなこともありました。でも、あなたは私の子供であるという、その神様の呼びかけは、それ以来ずっと私の心の中に響き続けているのです。私が20歳の時にこのような経験をしてから、自分自身が何か立派な人になれたとは考えていません。私は相変わらず失敗や挫折を経験してきました。自分の醜さや罪深さ、そして冷たくて愛のない心を感じ取ってきました。それでもずっと変わらないことがあります。それは、 私が神の子供であるという事実なのです。弱く罪深く惨めでふさわしくない私をそれでも許し認め受け入れてくださったのが神様だったのです。そして私が神の子供であるという事実は私の感情がどんなに揺れ動いたとしても神様の方からその事実を変えることは決してありませんでした。こんな私であるにもかかわらず、でも神様は変わらずに私を神の子供として受け入れ、そして愛し続けてくださっているのです。私が何者であるのか、私という人間が一体どんな存在であるのか、それを決めるのは他人でもなければ自分自身でもありません。神様が私を神の子供としてくださいました。だから何があったとしてもまたなかったとしても私は神の子供であり続けることができるのです。皆さんの信仰の土台はどうでしょうか。皆さんは一体今どこに立っておられるのでしょうか。あなたという存在を決定するものは一体何であるのでしょうか。あなたは今どこにいて、そしてこれからどこへ向かおうとしているのでしょうか。私は神の子供として今ここに立っています。そしてこれからも神の子供として成長していきたい、キリストのようになるというその目標に向かってこれからも歩み続けたい、そう願わされているのです。一言お祈りさせていただきます。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。神様、あなたが私のことを神の子供としてくださいました。この事実は私がどんな失敗をしたとしても、私がどれだけ平凡な人生を送ったとしても、また私が何歳になったとしても、永遠に変わることのない事実なのです。私を罪の泥沼から救い出してくださり、そして私を神の子供、神の家族の一員としてくださったことを本当に感謝いたします。私は相も変わらずたくさんの弱さ、罪深さを持つ小さな存在です。しかしこの小さな私さえもあなたは変わることなく愛し続けてくださっているのです。私はその愛に応える生き方をこれからもしていきたいのです。あなたの子供としてふさわしく私を導いてくださいますように。私たちの救い主、私を神の子供としてくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは御言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
私
感謝して、そしてイエス様だけに望みを置いて今週1週間も歩んでいきましょう。最後に希望の歌を、希望を持って賛美捧げていきましょう。
Yes, Lord.
座りください。今日は3月の1週目ですので、3月に生まれたと思っている方は3月に生まれたって信じている方はお立ちください。ギターのまさくんも3月です。それではガプレスユで祝福して礼拝を終わりたいと思います。ガプレスユ、
ガプレスユ、神の
これにてオープン礼拝を終わりにします。